자, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은
人働き 12章1節から19節 の 御言葉です。 その頃ヘロデは教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダ人の木に行ったのを見て、次にはペテロを捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、 4人 1組の 兵士 4組に 引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に行き出す考えであったからである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈りつけていた。ところで、ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間に寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。すると突然主の御使いが 現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私について行きなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだと分からず、幻を見ているのだと思われた。彼らが第一、第二の栄章通り町に通じる鎖の 門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出て、ある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。その時ペテロは間に帰っていた。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの出からまたユダ人たちが待って構えている全ての災いから私を救い出してくださったのだ。 こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。彼が入り口の塔を叩くと、ロダという城中が応対に出てきたところが、 ペテロはペテロの声だと分かると喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが 門の外に立っていることを皆に知らせた。彼らはあなたが気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い合った。そこで彼らはそれは彼の見つかりだと言っていた。しかしペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けると、そこにペテロがいたので非常に驚いた。しかし彼は手振りで彼を静かにさせ、 主が彼らを静かにさせ、主がどのようにしているから救い出してくださったかを彼に話して聞かせて、それからこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って、他のところへ出ていた。さて朝になると、ペテロはどうなったのかと兵士たちの間に大騒ぎが起こった。ヘロデは彼を探したが見つけることができないので、万兵たちを取り調べ、彼らを
召啓するように命じ、そして、ユダから彼らに下っていて、そこに滞在した。アーメン。今日も御言葉を伝える担任監督と皆さんの霊魂のために聖霊の感動が与えられる一緒に祈りましょう。 성료로 증거하실 수 있도록 도와주시며 연로하신 육체를 하나님의 성령께서 함께해 주시고 강건함으로 함께해 주시고 그 입술의 말씀 한마디 한마디가 우리의 영과 혼과 관절과 우수를 찔러 찌르는 말씀으로 다가오게 도와주시고 우리 모든 성도들 아멘 할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 성령께서 이 시간에 감동하여 주시옵소서. 말씀을 전하는 종이나 말씀을 받는 우리 모든 성도들이 성령의 영감으로 충만하게 도와주시고 성령께 순종하여 그 말씀을 받을 수 있는 시간 될 수 있도록 도와주시고 그
하나님 아버지,
神様、聖なる聖事を私たちに命じてくださり、このように神に感謝と栄光を捧げます。私たちの霊魂を、하나님 아버지께
오직 섬기며 아버지를 섬기며
私たちの 霊魂が 神にだけ 使え、 神にだけ 栄光を 捧げる ことができるように 助けて ください。 神のお御前で 謙遜となり、 神によく使える時間となるように助けてください。イエスの御名によってお祈りいたします。アメン。411章を大声で賛美をしてから御言葉を聞きましょう。
예수 사랑하심은 거룩하신 마음 나타나 예수 번세 맞더라. 날 사랑하심, 날 사랑하심, 날 사랑하심, 성경에 써있네. 나를 사랑하시고 나의 죄를 다 씻어 하늘 문을 여시고 들어가게 하시네. 날 사랑하심, 날 사랑하심, 날 사랑하심, 성경에 써있네. 내가 연약할수록 더욱 귀히 여기사 높은 보좌 위에서 낮은 나를 보시네. 날 사랑하심, 날 사랑하심, 날 사랑하심, 성경에 써있네. 세상 사는 동안에 나와 함께 하시고 세상 떠나가는 날 천국 가게 하소서. 날 사랑하신, 날 사랑하신, 날 사랑하신, 성경에 써있네. 아멘.
교회의 합심 기도.
教会、心を合わせる教会の祈り、一緒に御言葉要約読みましょう。神は愛でおられる。その方が御子をこの世に使わされたのは、この世を愛するためであった。しかし、この世は罪悪によって死ぬようになった。御子はこの世を救うために直接十字架を追われた。そしてその方は、この世に神の御名を知らせたが、それはイエスの名に膝をかがめさせ、神に出て行かせるためであった。イエスの名を受け入れる者に、神の子として特権を持たせ、イエスの名によって、いつでも何でも、神に求めさせるためであった。このように様々な神々がいたとしても神ではないために人を生かすことができない。御言葉が肉体となってこの世に来た真理である。イエスは自分の民を救う誠の神でおられる。教会は全身全霊を尽くして祈り、神を頼らなければならない。私たちの神は救い主でおられる。教会が信仰を失わないで、イエスの名を頼ってこそ、神は栄光を受けられる。神でおられるイエスを信じる者には、今も超自然的な現象が伴う。これを信じてこそ、誠の信仰である。教会は共に熱心に祈り、牧師は忍耐と殉教する心を持ち、それによって心を合わせなければならない。祈り祈ろう。神は愛でおられます。私たちは常に御言葉を聞き、聖書でそのように語っているということを学びました。しかしその中で押し流されるものもたくさんあります。子供は自分の母親を見てご飯だけを食べさせるものと考えません。母親のところに行くとよく寝ることができますし、安心することができます。母親は自分を愛し、自分のすべてのことを
聞いてくれる。
自分のすべてのことに耳を傾けるものであると考えています。子供は自分の母親を見て年齢や顔やスタイルを考えないで、ただ母親は自分の母親を頼って
내가엄마에게서사랑받는다고그렇게믿고있어요。
母親の愛を受けることができると信じています。 母親は愛です。愛というのは何ですか？最後まで最後まで愛することです。ヨハネの福音書13章一節を見ると、
제자들을사랑하시되끝까지사랑하시니라그러나
イエスがこの世にいる自分のものを愛されたので、この世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示されたと言っています。しかしそれと同時に、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたと書いてあります。子供を養育するときに、自分の子供がよく親の言葉に従うことを願います。しかし従わないときどうでしょうか？腹が立ちます。叩いて殺したいという母親もいます。本当に憎むという言葉の表現です。ある父親は、あなたと私と縁を切ると宣言する者もいます。冷静に言って、縁を切った父親であったとしても、誰かが自分の息子の悪口を言うとき、なんで私の息子の悪口を言うんですかと反応するしかありません。心痛んで縁を切ろうと言ったとしても、他の者が自分の息子を悪口を言うときに、それを耐えることができません。師弟関係も同じで、先生と弟子の関係も一緒です。その先生の先生と弟子の関係も親子の関係と似ています。最近感じる心がありますが、私が若い青年を、青年が育つ姿を見て、彼らを愛して祝福しました。青少年が青年となって、信仰を持って彼らを養育しました。また彼らに奨学金を、奨学金を与えて、進学校を行かせました。そのような人が卒業して伝道師として活動しました。その後牧師となって、また牧師となるために暗示をしました。恋愛道を一つ作るのはどんなに苦しいことでしょうか。しかしところどころに恋愛道を作って、彼らが活動することができる恋愛道を作りました。建てました。200校の恋愛堂を作って、主が再び来る時まで副牧師たちに働き場を作りました。聖霊に満たされて、また神の働きに忠実するものを期待しました。しかし最近どうなりましたか？反乱が起こりました。小さな教会の中で一人二人の問題児があったとしても、非常に苦しみます。しかし今はどうでしょうか？嵐です。爆風が吹いてきます。今何を感じているかというと、彼らがペレアを否定するのであればどうなるのかと考えました。彼らは、しかし彼らはペレアの中で神の意図を排斥するのであれば、 どうなるのか、何ヶ月間、倫理的な説教、道徳的な説教はできると思いますが、その後、彼らはどのような説教をするのかと考えました。いくら考えてみても、ベレア運動は聖書に帰ろうという運動ですが、神の意図通りに、神の意図を学んで説教する者が神の意図を排斥して否定するのであれば、何によって説教をすることができるかということを心配しました。いくら心が痛んだとしても、ペレアを否定してはいけないのにと最近考えました。残念と考えます。彼らが出て開拓したとしても、自分の力を放棄してしまったのであれば、牧会は何によってするのかと心配します。他のところではなく、今私はそれを心配しています。私を退こうとしているものを見たときに、私は他のことではなく一人一人牧師の顔を思い出して、謙遜なものだったのに、熱心があったのに、立派なものだったのに、残念ですと考えます。なんででしょうか。それは父親の心です。父親の心は何ですか。愛するとき、息子が堕落したとしても最後まで愛します。外を出て行きなさい、出て行きなさいと冷たく言ったとしても、本当に家出をしてしまうと寝ることもできないのが父親です。イエスが私たちを愛するとき、最後まで私たちを愛されます。イスカリユデアを向かって言われたのは、生まれなかった方が良かったのにと言われました。生まれなかった方が良かったのにと言われました。そのような心を表現されました。それが神の愛です。最後まで愛するのが神の本当の愛です。小学校に通うときに、私が小学生の時に友達の母親を見ると、日傘をかぶって綺麗な服を着て学校に来ました。しかし、うちの母親はどうでしたか。学ぶこともできませんでしたし、綺麗なところもありませんでした。しかし、それを見て母親が綺麗ではないと考えたり、良くない人と考えたりしたことはありませんでした。しかし、母親に走って抱き抱かれて、また母のところでよく寝ることができました。母親の愛を受けたためです。人の中で自分の母親が綺麗ないと、顔が綺麗ではないとと判断する人はありません。ただ私を愛してくれる母親と考えます。このように愛には他の条件がついていません。アガペ愛という言葉がありますが、それは条件なしの愛です。条件なしの愛をアガペと言います。アガペの愛と言います。神が私たちを愛するとき、残るところなく愛されます。それが神の愛です。 皆さんの信仰の大胆さを持たせるために特別に話したいと考えます。皆さん大胆にならなければなりません。私たちが信仰生活をするときに水を飲みます。その器が金によって作られたものか、プラスチックのコップなのか、陶器のコップか、それと関係なく、その中にある水を飲みます。牧師が無価値なもので陶器のコップのようなものと例えてみましょう。山に行って木の葉っぱを切って、それで水を飲む時があります。牧師は一つのコップにすぎません。イエスも何と予言されて方でしたが、その方の外見を見ると見とれるところが一つもなかったと聖書は言っています。特別な姿を持って生まれた方ではありません。ナザレの町で30年間過ごした時に目立ったり、特別な姿が現れたりしたことはありませんでした。特別な才能が現れたりしたことはありませんでした。聖書にイエスについて書かれていますが、植える時もありましたし、乾く時もありました。しかし弟子たちがその見た目を見て外見を見てイエスについていたでしょうか。そうではありません。永遠の御言葉はここにありますのに、私たちがどこに行くでしょうかと言いました。イエスから永遠の命の御言葉が出てきたためにあなたと共にいますと告白しました。イエス様の外見の条件を見たのではなく、その唇から出てくる永遠の御言葉のためにイエスと共にいました。私があなた方に話したのが永遠の御言葉です。永遠の命の御言葉です。私があなた方に話したのが霊であり御言葉です。皆さんが教会に出てきたのはある条件によってではなく、御言葉を聞くために来たのです。
ペリアラの名前は独特です。환원
ベレアの名は独特ですが、御言葉に変えようという運動です。他の宗教は本当に宗教に堕落してしまい、倫理宗教や道徳宗教となってしまいました。しかし私たちはどうでしょうか。イエスが願われたのは何ですか。私について来なさい、私について来なさいということです。ヨハネの福音書一章にそのように言われました。弟子たちを呼び集めるときに、私について来なさい、私について来なさい、私の言葉にとどまりなさい、私の言葉にとどまったけそ私の誠の弟子となりますと言われました。その時私たちはその方に帰らなければなりません。イエスは言われました。あなた方は何を見に荒野に行きましたか。派手な服を着た者ですか。何を見に行きましたか。シルクの服を着た者ですか。それは宮殿に行けば見ることができます。しかしあなた方は何を見に来たのですかと尋ねられました。私たちの信仰は目に見える良い条件に従っていくのではありません。ただ私たちだけを生かす御言葉についていくのです。 そのために御言葉に帰ろうとするのです。私は年寄りの人です。私の後にもうちの教会は聖書に帰ろうとする運動の民音となりました。どのような教会が50年間戦って聖書に帰るために戦い、聖書に帰るために信仰生活をしたでしょうか。使命感がなかったのであれば、私たちはそれができなかったでしょう。50年間迫害を受け、ただ迫害を受けて、たくさんの迫害を受けて、その迫害の中で耐えてきました。私たちは続けてやっていかなければなりません。私もあなたも私たち全てもそのベレ運動をしなければなりません。肉体の欲、すなわち情欲に従って進んでいき、改革していき、堕落していき、成熟していくのではなく、その道を歩むのではありません。聖書にはそのように書かれています。広い道を歩んではいけません。狭い道を歩みなさい。他の人はなかなか歩むことができない道、狭い門を通りなさいとイエスは言われました。御言葉に帰ろうとするベレア運動をするのはどんなに苦しかったでしょうか。ベレア運動をしよう、ベレア運動をしようと主張した多くの者が、その大変な苦しみの中で聖楽の名前を消そう、ベレアの名前を消そう、これを教えたシモンを取り除こうとしてしまいました。しかし私たちはどうでしょうか。自分が信じる信仰の価値を考えなければなりません。私たちは神の愛を考えなければなりません。神はこの世を愛されました。そのために御子を与えてくださいました。御子は御言葉です。御言葉が人となって来られた方です。この世を愛されたために御言葉を与えてくださったのです。この世を愛されたために御子を私たちに与えてくださいました。御言葉を与えてくださいました。今日人々は私たちを、神が私たちを愛されるのでお金をくださるでしょうと信じます。しかしそれは祝福だけを求める信仰です。私たちはそれだけを求めるものではなく、永遠の命を得るために信仰生活をします。この世では100年以上なかなか生きることはできません。100年後私たちは天国に入っていくのが私たちの望みです。天がないのであれば聖霊が私たちに与えられません。イエスが父に求めて、聖霊をあなた方に使わすと言われました。天がないのであれば聖霊は私たちに望まれません。聖霊はこの世から出てきたものではありません。このような神々ではありません。このような神ではありません。天の神です。天がはっきりとあるという確実な証です。イエスがよみがえられて天に行かれました。昇られました。天で父に求めて、聖霊をあなた方に使わすという約束通りに、天から私たちに聖霊を使わせてくださいました。新しく生まれ変わるという意味は何ですか。天で生まれたという意味です。皆さんと私は天で聖霊を、天で聖霊によって新しく生まれ変わったのです。神が私たちを愛されたので御言葉を与えてくださいました。御子を与えてくださいました。神が私たちを愛されるために私たちに御言葉を与えてくださったので、その御言葉が自分の中になければなりません。その御言葉が自分の中に入ってきて、夜も昼も働かなければなりません。 人々はよく言います。どこかに行って息子が良い会社に就職しました。本当に神が私たちを愛されるためですと言います。もちろんその通りです。しかし神が私たちを愛しておられたために与えられたのは何ですか？御言葉です。御子です。ヨハネの福音書を見るとその方は、御言葉は神と共におられた神です。その方がこの地に来られました。自分の民に来られたのに民はその方を知りませんでした。しかしその名を信じて受け入れる者には神の異なる特権が与えられたと言っています。神は私たちに御言葉を与えてくださいました。その御言葉が私たちの中に臨んでおられます。ヨハネの福音書15章7節を見ると、あなた方の中に私の、あなた方が私の言葉にとどまるのであれば、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。その御言葉が私たちの中に入ってきたので、私たちは何でも求めることができます。すなわちその御言葉なのは何ですか？イエスです。御言葉の名は何ですか？イエスです。皆さんに尋ねたいと思います。御言葉の名前は何ですか？イエスの名はイエスです。これははっきりと知らなければなりません。神の御言葉の名は何ですか？イエスです。その通りです。ある人はこのように言います。
순천자는하나님의제입복하고그러니까하늘을하늘을순종하는자는
天に従う者は
복을받는다이런말
을全て祝福を受けると言います。しかしそれはキリスト教会の用語ではありません。それは孔子の主張です。私たちは天に従うものではありません。神に仕え、またイエスに従うものです。聖霊に従うものです。しかしその皆の名はイエスです。イエスの名はイエスがその母の体内に身ごまられた時名付けられた名前です。あなたが子供を産みます、その名をイエスと付けなさいと言われました。イエスとつけなさい、イエスとなるという意味です。神が与えてくださった、与えられた皆です。その御言葉の名はイエスです。その御言葉が見込まれました。人となって10ヶ月成長しました。ヘブル2章を見ると、その方が人となったのは死を味わうためであると言っています。人生というのは生まれまた死ぬまでを指して人生と言います。その人生を味わうために来られました。神がこの地に来られて、母親の体内で最も小さなものとスタートされました。10ヶ月間成長して生まれます。生まれて成長されました。その方はすべての人生の苦しみを体験されたと言っています。その方は病気もかかりましたし、貧しさも味わわれましたし、 学ぶこともできませんでしたし、学ばないものとして虐待もされました。聖書に出てきますが、私が喉を渇くときに、あなたは私に飲み物を与えてくれなかったと言っています。人々はその方を罪人とさせ、
迫
害されました。罵られました。ついに十字架で殺されました。強盗のような扱いをされました。蔑視されました。すべてを味わわれました。というのは何ですか？人生のすべてのことを味わわれたということです。その名はイエスです。その名はイエスです。イエスの名はどういう意味ですか？イエスは神の御子です。イエスという名を神から相続されました。神の御名を相続されました。父の御名イエスという名前を持たれました。それなのに蔑視され、迫害され、罵られました。空腹を経験されましたし、悔しいことを体験されました。罪人とされました。十字架につけられて死なれました。イエスの生涯を見ると、一生涯を見ると、見それることは一つもありません。その方には、その方を慕い求めるところは何でもないと言っています。不信者は本当にその方を見て慕い求めません。なぜですか？悪口を言われて良い働きをなさったのに蔑視された方ですから。結局罪人として、結局裁きを受けて、罪に定められて殺されたためです。十字架でかけられて死んだ姿を他の人に見せられました。その方は神の御子ですが、人生という属性を乗り越えることはできませんでした。私たちがイエスという名を持った時、神の異なる特権が与えられたと言っています。ヨハネ福音書1章12節に書かれています。神の御子のような権勢を持った、神の子供となったと言います。神の御子がイエスの名を持ってこの世で33年間人生を味わわれたように、皆さんと私は人生を持っている時、イエスの名を持っています。もちろん私たちの品性が変わって夫婦喧嘩もしないで互いに慰め合い、また柔軟な人となったということは感謝です。しかしそうだからといって私たちの他の環境が変わったでしょうか？イエスを信じた途端、新人の人が局長となったり課長となったりしたでしょうか？イエスを信じなかったとしても、新人が時間が経ったら課長となり部長となります。しかし私たちはどうでしょうか？イエスの名を持ったとしても人生が変わらないということを知らなければなりません。人生の条件が変わると変わらないということを知らなければなりません。イエスの名を持っていろいろな大変な目に遭うようになります。損をしたり、病気もかかったり、貧しさも経験したりします。その時イエスの名が私に何で必要ですかという人がいます。しかしそれは神の異なる特権です。 神の異なる特権です。イエスが33年間の人生を持たれたように、持った時にイエスの名を持ったということを恨まれませんでした。ヨハネの福音書17章を見ると、聖なる父、あなたが私に下しているあなたの御名の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためですと言っています。ヨハネの福音書17章11節です。
이는저희를세상에서데려가고자하는게아니요세상에있는동안에저희들을보존하기위해서입니다。
なんでですか？彼らをこのようにこの世から去って行かせるためではなく、彼らをこのように保つためです。なぜ私たちイエスの名を持たなければなりませんか？イエスの名がなければどうなるでしょうか？イエスの名は神の異なる特権です。なぜイエスの名を持たなければなりませんか？この世にいる間、この世から去って行かせるためではなく、この世で私たちを保たれるためです。私たちの霊魂を保たれるためです。今日人々はイエスの名を信じますと言いながらも、イエスの名によって保とうとするのではなく、仕事がうまくいかないときに教会の責任だと言って恨みます、後悔します。教会にいてただ道徳生活や倫理生活、また宗教生活に成功していると満足します。子供が学校に落ちると、牧師教会に通ったのに何の益にもならないと考えますし、考えたり、牧師先生の暗示を受けたのに何の用もない、何の役にも立たないと考えたりします。イエスの名を持った理由は何ですか？この世にいる間、自分の霊魂が堕落しないで、自分の霊魂が滅びることなく、自分の霊魂を保存するためです。これがイエスの御心です。イエスは続けて言われました。父が私に与えてくださったものを、ものの中で一人も失いませんでした。というのは何ですか？一人も失うことなく、彼らの霊魂を保存するためにイエスが来られたためです。イエスの名を持たせたためです。これは聖書を成就するためです。聖書で何を言いますか？彼らの霊魂を保存するためです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるように願っているのがイエス様です。12節を見ると、私が彼らと一緒に行った時、あなたが私にくださっている皆の中に彼らを保ち、また守りました。彼のうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。聖書の目的は何ですか？私たちを天国に連れて行くためです。イエスの目的も聖書の目的も聖書が成就するためです。イエスの名を頼りますが、イエスの御心通りに自分の霊魂が保たれるのを望まなければなりません。病気にかかったとしても、貧しさを経験したとしても、自分の中にあるイエスの名、イエスの異なる神の異なる特権を持っているという喜びに満たされていなければなりません。イエスの名にこのように勝利しなければなりません。このようにする理由は何ですか？聖書を成就するためです。聖書が成就するためです。皆さんの家庭が 皆さんの家庭に聖書が成就されることを願います。皆さんの人生の中で聖書が成就されることを願います。あなた方は私の名に膝をかがめ、私の名によって何でも祈りなさいと言われました。それを読んだ者がこれもくださいあれもくださいと祈ります。イエスの名で祈りましたというすべての祈りが天に届けられるのではありません。イエスの名によって祈りなさいというのはどういう意味かというと、自分の霊魂がイエスの名によって保存されたのであれば、その名を頼って祈りなさいということです。神の子となったのであれば祈りなさいということです。神の子となったものは祈りなさいということです。アメリカの教会、アメリカの教会に行ってみたら、イエスの名によって祈りますという教会が半分で、イエスの名によって祈りますと言わないものが半分です。だからイエスの名によって祈りますと言わない教会に行くと、なんで祈りが祈らなかった、なんで人々の祈りが終わらないのかと疑います。アメリカ人の半分の教会はイエスの名によって祈りますと言わない教会が多いです。私たちに良いものを与えてくださったことを感謝します。アーメンと終わります。でそれを見て異端という人がいます。なぜかというと、イエスの名によって祈りましたという祈りがないためです。しかしそうではありません。すでに私たちにイエスの名が与えられました。その名を頼って生きていますし祈っています。その名に膝をかがめた者はその名を頼って祈ります。その祈りの効力というのは、力というのは何ですか。私たちは収容を積むものではありません。祈りというのは不可能に挑むことです。チャレンジします。祈りというのは不可能なことにチャレンジする信仰です。不可能に挑戦する実践です。不可能なこと、すなわち常識を超越することであったとしても祈りなさいということです。私常に証を持っていますが、皆さんに信仰を持たせるためにそのような証をたくさんしましたが、私が120個の礼拝堂を作ったと言いました。しかし自分がすべてのその礼拝堂を作ったというのではありません。もちろんセンターを、クリスチャンセンターを作ったときに朝も夜も来て見て祈りました。自分が礼拝堂を作ったというのは自分を誇る言葉ではありません。祈ってそのように成し遂げたという意味です。1964年度から1万リーダーのために祈りましたが、1万リーダーが共に礼拝を捧げることができる空間を作ろうと考えて40年間祈りました。祈ってお金のために祈って、すべてを祈りによって成し遂げたというのです。自分が苦労したのは祈ったことしかありません。祈りしかありません。これをすべて完成された方は神様です。聖書も言っています。求めるものは私たちですが、それを定められるのは神です。計画は人にありますが、それを経営する方は 神様です。それで運営する方は神様です。その方が私の祈りを祈りに耳を傾けられないのであれば、全ては不可能です。このような教会が120個以上の礼拝堂を建てるというのは本当に苦しいことです。主日9回の礼拝があったほどリバイバルしました。そのように祈ってリバイバルしました。祈りというのは不可能に挑戦する信仰です。信仰が良い人が祈らないのでは何の役にも立ちません。あなた方が得ることができないのは何でかというと、求めないためです。求めないために得ることができないと言っています。イエスが私たちに与えようとしたとしても、私たちが求めないのであればそれを得ることができません。求めなければなりません。長老になって長老の職分を担うことができる力を祈らなければなりません。教師になった時、自分が教師となって教えることができる力を求めなければなりません。私たちは御使いを知らなければなりません。ヘブル書1章14節を見ると、御使いとは何ですか、御使いは何ですか、救いを得る者を助けるために使わされたものです。皆さんは、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となった人々に使えるため使わされたのではありませんか。皆さんは御使いを用いなければなりません。御使いを用いなければなりません。今日の本文ですが、ペテロが牢に閉じ込められました。ペテロはエルサレム教会の監督でした。監督なのに牢に閉じ込められます。明日になると、翌日になると、もう殺されます。
軍사들이옥을지켰습니다。
でそのために万兵の人に、監視されていました。鎖まで日本の鎖につながれて二人の兵士の間に寝ていました。その時五節を見ると、教会は彼のために神に全身に祈り続けていたと言っています。五節です。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。どんなに熱心に祈ったでしょうか。彼らはペテロが明日もう殺されるということを知っているので、何のために祈ったでしょうか。ペテロが生きて牢から解放されることを願ったのではありませんか。何と祈ったでしょうか。ペテロを助けてください、ペテロを助けてくださいと祈ったのではありませんか。教会が全身全霊を尽くしてペテロのために祈ったのです。その時不思議な技が起こりました。御使いが来て7節を見ると、御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こしました。急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが上着を着て私について来なさいと言った。しかし何があったか、朝になるとペテロはどうなったのか。弟子たちの間に大騒ぎが起こったと言っています。私たちはこのような 状況に置かれています。私たちには祈りが必要です。안수시지会がありますし、愛の会があります。油注がれたものだけ集まって祈っていると聞いていました。皆さん祈らなければなりません。過去より10倍以上祈らなければなりません。10倍以上祈らなければなりません。このような不思議な技が起こるということを経験しなければなりません。ある時私が証しもしましたが、
정안
というところに行きましたが、
川
がありました。
川を渡
っていましたが、私は自然に川を渡っていきました。しかし私の後ろに行ったものはもうこぼれて死にかけていました。私がどのようにその川を渡ったか知りません。その時天幕集会を開くために天幕をください、天幕をくださいと熱心に祈りました。頭が狂ったもののように集中して祈りましたし、またイギリスから来た宣教師さんに必ず会わなければならないと祈りました。しかし私はただ膝まである水を渡っただけなのに、私の後ろのものはこぼれても死にかけていました。今もだが考えてみると理解できません。私たちは信じなければなりません。信じなければなりません。今日この大きな教会を建てたのはお金によってでしょうか？そうではありません。神の祈りの応答のゆえこのように建てられたのです。皆さん祈ってください。自分の霊魂のため、自分の家庭のために祈ってください。教会のためにさらに祈ってください。うちの教会は使命を持って祈ってください。教会は祈るところです。皆さん立ち上がってください。私たちは祈らなければなりません。祈りというのは不可能に挑戦する信仰です。皆さんの信仰を用いてください。皆さんの信仰を用いてください。一緒に祈るときに、主よ、我が神よ、我がイエスよ、我が神よ、私に力を与えてください、力を与えてください。御使いというのは神の見てという意味です。力、見て、御使い、一生の言葉です。私に見てを与えてください、神の力を与えてくださいと一緒に大声で祈りましょう。